celebrating 20th anniversary.
放送作家の石川紀人です。
本間です。
ブルンブルン平田です。
石川、
本間、
ブルンの B サイドユアライフ、
また締め切った部屋でやっております。
今日は雨が降り込むから
さ開けられないんだよね。そうです、今いない気が言った通り、今ですね8月11日のですね火曜日、21時59分というところでございまして、東京地方といいますか関東地方、これから台風が上陸しようというところでございまして、
はい、東京をちょうど中心がかすめていくっていう、
はいはいはい、まあ開けられないんですわ。
それさ、事務所のここの我々の玄関じゃん、
はいはい、
開けるとさ、その隣のビルとの隙間から吹き込んでくる雨がさ、うちの部屋のドアだけに吹き込んでくるさ、ひどい目にあってたよ。
ひどい目にあってんだよ、うちの会社。
ドア開けると、傘ささないと出らんない状況になってる。
はいはい、しかもですよ、中学直前に稲垣から嫌な話を聞きまして。
いやー、嫌な話したね。
我々さ、なんかこうさ、一応会社を構えてさ、部屋もお借りしてるわけだけどさ、あんまり使わないじゃん、この会社のスペース。最近ほら、いろんなとこでできるじゃん、仕事も。
そうなんだよね。もうコロナ禍以降ね、事務所いりませんっていう皆さん増えたよね。我々も本当はそうなんだけど。
そう、我々もだから、前々から規模を小さくしようと、こんな広いスペースはいらんっつって言って、引っ越ししよう、引っ越ししようっつってんだけど、まあ、やんないのが株式会社ファイです。
やんないな。石川君決断しないと何も動けんのよ。正直。不動産屋さんにもアプローチしづらいん
で。でですよ。で、何を稲垣から聞いたかった。だからそんなに頻繁に使ってるわけじゃないよ。普通のさ、賃貸マンションですから、うちの会社は。同じ間取りで、ご家庭を持って住まれてる方ともいるわけですから、キッチンとお風呂と洗濯機置き場もついてるわけですよ、ちゃんと。で、今日、稲垣がちょっと洗い物をして、浴室乾燥でそれを乾かそうとしたと。したら、風呂場の壁に、小さな虫が20匹ぐらいだと。
お風呂場に時々ね集まってきちゃうやつ、
なんだか分かんないけど小林なのか、
キッチンにも時々集まってきちゃうやついるよね。
いるよね。うん、がいたっていうことで、今のところ何の対応もしてません。いやー、まあそんな中ですよ。このところ東京涼しいけど、さすがに締め切ってると暑いね。
まあね。そうだよね。
今日なんかさ、雨降ってっからすっげえ外涼しいんだけどさ、密閉状態だからね。
まあそうね。あとはお風呂場のさ、乾燥モードをちょっと入れてる状況では
ある。はいはいはい。
ちょっと熱がね、
はいはいはい、
ちょっと伝わってきてる部分ある。
いや、そんな中、若干汗だくでお送りしてるわけなんですけども。この夏場にさ、童貞みたいな話していいって話なんだけど。
どうしたんだ。
なんかさ、一昨日ぐらいかな、なんかすっげえエロい夢見たのよ。だけどさ、夢だからあんま内容は覚えてないんだけど、すげえエロかったなっていう感想で終わってる夢なのよ。なんかで、俺にエロいことをしてきた女性がいて、その人の顔はなんとなく覚えてんだけど、なんとなく覚えてて、起きてからもう今まで見たことのある有名人の誰かに似てんなっつって思ってて、で名前が出てこないの全然。だから仕事でなんか接点があるとかいう感じじゃなくて、もう一方的に俺が知ってる芸能人の方だと思うのよ。で、そんでさ、なんか名前出てこないけど、あの顔の人なんつったっけな、あー確かヌードになってた気がするみたいなので、でしかも最近の人じゃない、最近若い子みたいな感じの女優さんみたいな感じじゃなくて、昭和なのよ多分。
昭和
で、頭悪い検索ですよ、昭和女優ヌードって検索して。
なるほど。それを検索する人だっていう記録も
残るっていうね。記録も残るね。
おすすめの広告いっぱい出てきちゃう。
で、まあさ、そういう昭和の女優さんでヌードみたいな検索だとさ、まあ、片瀬里奈さんですよね。まず大体引っかかるのが。
ああ、そうだね。
片瀬さんとか。
片瀬さん。
で、まあさ、 まとめサイトみたいのがあんのよ。それで見てて、うわこの人でもねこの人でもねっつって見てて、結果で20分ぐらいかかって行き着いた答えが、これ知ってるかなリスナーのみんな、稲垣多分分かってくると思うんだけど、水沢亜紀さん。
水沢亜紀さんね昭和だね昭和昭和。
これだから俺らの世代はドンピシャでは全くないよね。もっと上だよね。
上だと思うね。昭和50年代の情報だよ多分それ。
そうそうそうそう、うん、しかもさ、じゃあ水沢亜紀さん何の人かって言われたらパッと出てこないけど、知ってるは知ってるよね、うん、
そうだね。
女優さんとかもやってるけど、うん、じゃあかといって何が代表作って言われたらピンとこないっていうか、
パッと言えないね、うん、だから顔はっきりは思い出せないけど、うん、そのパーツがなんかちょっとやっぱパッチリしてるのプラス、うん、髪型をめっちゃ覚えてるね。
ああ、どういう髪型、どういう髪型、
ロングで、うん、おそらく、うん、その肩甲骨下ぐらいまでだと思う。だから前に垂らしたら胸は隠れるぐらい、うん、
はいはいはい、
それで、うんと主にやっぱちょっと、うん、こうウェービーなセッティングなんだよね。
はいはいはい、
うん、前髪は作ったり作んなかった
で、俺だから今回それで検索して、うん、お顔拝見して、あこれ水沢亜紀さん、水沢亜紀さんと思って、うん、誰かに似てるなと思ったのが、今で置き換えるとっていうと、
お
うおう、井上咲楽さんちょっと似てない？
井上咲楽さんパーツがちょっと違う雰囲気あるんだけど、うん、なんか、
うん、
表情は、うん、なんかそうだね、それ狙ってるって変な、
うん、水沢明路線狙ってねえよ
狙ってはいないだろうな。
明路線、
明路線はなかなかそれをディレクションしないだろ
う二大明だからね水沢明と明路線、明路線、
そう、明
路線二大カタカナ明
もうそう路線が違いすぎる
いやそんでさ、その水沢明さんの不届きだね、こう違法アップロードされた画像を見てたんだけど、めちゃ綺麗なんよ若い頃の。
うん、
でさ、このネット上で言われてるのは F カップぐらいあんのだったんだって。
ああ今で言うとこの、
うん、今で言う F カップぐらいあって。
なんてさ、 F カップって言葉が、
うん、
昭和の時代はあんま出て
ない。平成入ってくらいかな。
うん、多分
なんかさ、細川文江さんとかあれぐらいからだよね多分ね。
細川文江さんが F カップ、うん、そのアイドルって出てきて。
うん、
実は F どころじゃなかったみたいなことだと思うんだけどそれまでは F カップって言葉多分なかった。
いやそんでさ、稲垣はさ髪型肩甲骨までとかさ言ってたじゃん、うん、だけどさ、なんかこう見てくと、まあ、それぐらいの髪の毛の時期もあって、うん、まあ本当綺麗なのよ若い頃の水沢亜紀さん、うんうんうん、で胸も大きくて、うん、でちょっとやっぱり今なんつうの、もうちょいふくよかな感じではあるんだけど、
うん、
最近の水沢亜紀さん、まず水沢亜紀さんおいくつなのかなみたいなとこから、うん、調べてみて、したら水沢亜紀さん71歳なんだって。
あ現在、
うん、だから俺ら50代が生まれた時にはもう20歳だったから、物心ついた時にもでも活躍されてたのかな。でもグラビアが主のような感じだったから、経歴を見ると、うんうん、まあ小学生の頃グラビアとか見えないもんね俺ら
、まあ、そうだね、小学生の時に、
うん、
そうなんか、
うん、
お酒のポスターがなかなかにセクシーみたいな
時
代、そういう時代だったと思う。
はいはいはいはい、
うん、
あとはさ、うちの石川家の恥を言うけどさ、うちの親父がさ、なんかこう社宅でそんな広い家じゃなかったんだけどさ、うん、4畳半ぐらいの一応書斎と称する自分の部屋があったの親父のそこに必ず毎年ヌードカレンダーを飾ってたの
かわいいなお父さん。
そう、
へ
これもうここのね、うん、B 歳だからぶっちゃけるけど、これ話したことあったから、それで
それは30代ぐらいだよね多分。
うちの味が30、40とかだと思うんだけど、ほ、うん、んでその中で、だからねそもそもどこからもらってきたカレンダーとかも分かんない、そのヌードカレンダーが、
うん、
で池上君子さんの年があったと思う。
池上君子さんね、あーされてたね。おうおう、
でね、これ名取裕子さんの年もあったのよ。
あーそう、
でその親父の部屋はあんま入っちゃいけない雰囲気だったんだけど、入って、
うん、
名取裕子さんのヌードを見たんですよ俺。それで初めて日本放送で仕事して名取裕子さん見た時にちょっと複雑な心境になったもんね俺いまだに名取さんのことをちょっとだけ話してお話ししたこともないけど、ちょっと憧れの目で見てるもん
そういえば石川君もあんまミュージックテンのスタジオ近づいてこねえなと思ってた。なんかミュージックテンのスタジオ渡らないと喫煙室に行けない
じゃ
ん。なのにさ、なんかあんまり来ないもんね。
俺名取さんをいまだにどこか性的な目で見てる自分がいる気がするのよ。だからトラウマよね、ある意味。名取さんも結構もうベテランでお年もお年だけど、俺多分ね、もしそんなチャンスがあったら名取さん行けちゃうもん多分。
なんかさ、それ石川くんさ、ちょっと勇気を持ってお伝えしてみようよ、
なんか名取さんに。ダメだよ名取さん、こうね、あの乃木坂46井上さんとね同じ曜日でやってて、で、あの前に、ね、あの乃木坂の曲をオンエアしていただいた時に井上さんがありがとうございますって挨拶言って、その時にタイがやるんでしょって言って、タイがね、撮影入る時は浴衣を持ってきなさいみたいな感じでアドバイスをしていただいて、うん、それがなんだか、なんかどうやら、お着物を着てリハができない代わりに浴衣を着てやるみたいなことが、大河の、まあ、暗黙のルールみたいになってて、うん、もしあれを知らずに私が撮影に行ってたら、えらいことになったっつって言って、お礼に行ったりとか、うん、別の日に名取さんに、みたいな関係性であるわけよ。うんうんうん、なのによ、乃木坂のオールナイトの作家が、あなたを性的な目で見てますと。
言ってみたらいいじゃないよ。それは言ってみるべきよ、ラジオだから。その撮影現場じゃなくてラジオだから。
いや、まあ、そんでさ、
イマジネーションの世界だから。
だから、まあ、俺らの子供の子はそれぐらいしかなんか性に触れるとこなかった
から。いや、もう昭和の草巻きの話嬉しいと思うよ、逆に名取さん。
いや、だけど、水沢さんなんで知ってんだろうね、俺はね。すごくテレビに出られてる感じでもなかったよね。
だから、なんかそれこそ、うん、ビールとかハイボールのポスターとかで知って、うん、出るかもしれないかな。
そう、本当に本当失礼だけどさ、うん、代表作も出てこないもんね、全然ね、女優さんとしての。
そうなん、ね、うん、演じてる水沢さん、まあそれを見るような子供時代じゃなかったと思う。うん、
そうだね。
さ、うん、小学生が水沢さん出てるような映画とかドラマ見に行かないでしょ。ドラえもんとかでしょ、我々は。
そうね。
そこまで動いてる水沢さん難しいと思う。
うん、いや、そんでさ、なんか調べたらさ。御年71歳でしてインスタもやられてるのよ。
あー、ほん
と。でインスタ見てみたらやっぱちょっと面影残ってて、お綺麗なのが相変わらず。
あー、なるほど。
いや、俺そんでさ、そっからさ、マジで水沢亜紀さんのヌード写真集買っちゃおうかどうしようか迷ってんだよね。
買ってみれば。いやいや、いいと思うよ、それ。なんか、その消費行動すごいと思うよ。なんか、うん、その、昭和の、その、クソガキの思い出、その、象形とかさ、うん、その思いだけでさ、うん、写真集までたどり着く。
たどり着くって。
で、見て、ああ、そうだったまで、ちょっと言ってほしいよ。
言ってほしい。
それさ、その写真集さ、経費で落とせよ。B 歳資料。
B 歳の資料ですね。いや、でもあれよね。まあ、こっからの話は、今もお綺麗ですよ前提で言うけど、前提にしといて。だけど、やっぱ昭和の女優さんってかなりお綺麗よね。
まあそうだよな。
まあ別にさ、例えば乃木坂46のメンバーの子が可愛くないとかいうことじゃなくて、なんかズバ抜けて綺麗よね、昭和の女優さんって。
うん、そうね。
うん。俺、
今さ、水沢亜紀さん画像検索したらさ、
うん、
これはひょっとするとだけど、
うん、
水沢亜紀さんがまあ活動してらして、
うん、
その後に島崎和歌子さん出てくるでしょ。
あ、島崎和歌子さんも顔の系統似てるかもしれないね。
そう、顔の系統似てて、うん、ただしこうバラエティとかこうチャキチャキとか賑やかな感じでも最初からやられてたから、こうビジュアル的にそのポスト水沢亜紀っていう話じゃなくて、もうちょっとこうチャキチャキが立っちゃった部分あるけど、
ね、あ、キャラ立ちしちゃった感じね。
そうだけど、やっぱああやってさ、その、うん、3枚目っていうかさ、
はいはいはい、
そのバラエティっぽく出てくる人もみんなお綺麗なんだよね、
う
ん、
そうなんだよね、
本当に。
俺さ、前これ多分 B 祭でも話したと思うんだけど、まあ、今回の大竹しのぶさんのライブでも歌ってるんだけど、ボンボヤージュっていう曲があって、
うん、
これ東北弁のボンボヤージュなのね。これがさ一回見てほしいんだけど、松坂慶子さんの曲なのよこれ。で、はいはい、今回しのぶさんカバーしてんだけど、
うん、
これさ、そのイントロが流れて、うん、松崎恵子さんがいきなりトークを始めるのよ。で、 ある新宿2丁目のオカマバーのマスターの話っていう、岩手出身、岩手花巻出身のオカマバーのマスターの話っていうのを始めて、なんかまあオカマバーのマスターが付き合ってた恋人から振られたと、なんかお前はサロンパスが張ってて、サロンパスがくせえみたいな理由で振られたみたいな話をしてから歌に入ってくんだけど、これがまるで本当に松坂慶子さん、あるいは今回で言う忍さんのライブで忍さんが本当にそのオカマバーのマスターと知り合いみたいな感じで話し出すのよ。そんでなんだけど、実はそれ全部確かだけど井上久志さんだと思うんだ、作ったの井上久志さんの創作したストーリーなんだそれが。
あーそうなの。
そう、その振りがあった上で歌に入っていって、でこれもうオチを言っちゃうと、そのオカマバーのマスターが、実家のある岩手の花巻で雪の中死んでしまうみたいな、なんか全体的なストーリーと、なんつうの、語りと歌、語りと歌みたいな感じの楽曲なんだよ。だけど、さもそれが松坂慶子さんなり忍さんが経験した話を普通にしてるっていう感じでやってくから、実際問題、本当に忍さんはおこまバーの知り合いがいるって思ってるリスナーがメールを送ってきたりしてるのよ。
そうだよね。あまりに真に迫ってて、
そうそう、
その普段のことを話してるっていうように聞こえてしまう。
そうそうそうそう。だからその岩手の花巻の人だから東北弁なんだけど、ボンボヤシが。で、その、それ俺も初めは本当に忍さんがそういう経験をしたと思ったから、だけど忍さんが実は違うんだよつって言って、松坂慶子さんモンボヤジで調べてごらんつって言われて調べてみたら、あ、なるほどこういうことだったのかっていうのが分かったんだけど、その松坂慶子さんがめちゃめちゃ綺麗なのよ。
いや、松坂慶子さんの昭和時代は本当に吸い込まれる綺麗さだよ。
いや、すごいよね、色も白くて。
そうそう、
まあ、あれよね。これは得てしてっていうことで言うと、昭和の名女優、お綺麗な女優さんは、今より、今の女優さんよりも顔は大きい、ちょっと。それは、銀幕映えする感じ。
そうそうそう。それはね、そういうもの。
そうそうそうそう。
だと思って。
むしろ顔が大きい方が良かったんだよね、昔はね。いや、松坂慶子さん、その松坂慶子さん、めちゃめちゃお綺麗なのよね。あと加賀まりこさんとかもめっちゃ若い頃
ね。いや、加賀まりこさんびっくりするよね。
びっくりするがいけよね。
本当にそう。
いやー、なんだろうな。だから、いや、今の時代にあの方たちがいたら、なんつうの、今20代でいたらどうなんだろうねっていうのがすげえ思うよね。
ああ、まあそうだよね。なんていうか、全部持ってかれるっていうかさ、ちょっと変な、ちょっとずれた話かもしれないです、んだけどさ。椎名林檎さんってね、
はいはいはいはい、
直接お会いしたことある？
俺ないね。
ない、佇まいがものすごく綺麗な感じなのね。それでね、まあツイッターにまだあるかもしれないんだけど、その椎名林檎っていう怪獣が、世の中の男という男を踏み潰して歩いていくっていう、なんか描写を、がちょっとインターネットミームみたいになって、で、それをもとに、世の男どもがね、まあアーティスト系が特に、俺も、椎名林檎に踏み潰されたいって DJ 松永が言ってるとか、そういうのが山盛りあるわけ。その存在が現代に、今その、まあ、歌手なりそのステージの上で活躍してる人で近いのは、まあその椎名林檎さんぐらい、まあ、佇まいまで持ってる人っていうの、でしかもソロで、一からソロでずっとやってらっしゃる方っていうのは、だから勇気がいることでもあるんだろうけど、昭和の人はみんなそれだったってすごいことだよなと。
いや、そうね。いや、だから、アキナさんとかの若い頃もめっちゃ綺麗よね。
そうね。アキナちゃんはね、その、なんだろう、コント番組出てきて可愛いみたいなのもあるんだけど。
ああ、そうね。そのギャップがあるよね。
ギャップもありつつ、やっぱりね、衣装を自分で一からデザインしてるっていうところは、もちろんデザイナーさんとコラボとかもあるんだけど、その、コンセプトは伝えたりしてるので、まあ、そこも含めて、身のこなしがものすごく大人に見えるっていうさ、歌も大人だった
ね、そうね、
だからそういうのもあってちょっと本当に引っ張られるよね。
ああ、だからそこら辺の皆さん今名前挙げた特にお三方ぐらいだと、やっぱ色気もあるんだよね、なんかね、ちょっとエッチな感じもあって、可愛いっていうことじゃないんだよね、 ね、
そうね、
大人っぽいこう色 お姉さんっぽい感じだよね、
う
ん、
ある種のこう危うさっていう、
そうそうそう
そ
う、
そこの線っていうかその線引きを、うん、あのしっかり作り出してってる、なそれはプロデューサーの力もあるんだと思うんだけどね、
うん、
うん、
いやそうよね、なんかどっちに惹かれるかって言ったら俺聖子さんと明菜さんってよくね言われるじゃん、うん、俺当時は別にあんまりさそもそも芸能界にあんまり興味なかったから、うん、どっち派でもなかったんだけど、
野球クソガキみたい
なそう野球クソガキ以前に田舎の子供だったから、
あそうか 広島
時代とかだったから、うん、俺それで今の今その何昭和の映像みたいなのがさよく特番で流れてるじゃん、今見ると明菜さんの方が魅力がすごい感じるな、
あ、うん、そう1曲ごとの作り込みがっていうこともあるし、ね、
あのまあ、 あの表情とかの感じも、うんうん、なんか聖子さんはやっぱ可愛いよね、可愛い方だね
をあの前に出した
、
うん、本当少女の18から20ぐらい の、
うん、
あの年格好でその生きてる背伸びしてくっていうところを作り出してたからね、
はいはいはい、あとちょっとだけ影ある感じだよね、全員なんかちょっと加賀真理子さんとかも松崎結構ちょっと影あるよねなんかね、
それをさ、うん、本当にあの14、15、17、18でもうすでに影まで持ってるってさ、
うん、
それこそそれの最たるものが山口百恵さん
なんだよね、あそうね、
あ、あ影っていうことで言うとね、
いやそれ百恵さんとかも俺らリアルじゃないもんね、
ないんだよね、
う
ん、
あともっと、あ今はいい名前出そうか、夏目雅子さん、
ああそうだね、いや本当になんていうか本当に惜しまれて若く
して、ね、うん、若くして亡くなって、
ね、
お綺麗なんよね、
うん、
しかも夏目雅子さんもちょっと水着やったりとかされてましたもんね、
やってた、なんだっけ、うん、お酒のポスター、
あまさにそうだよね、
やってたと思う、あでね俺うん、小学校あれ6年ぐらいだったかな、見たよ、うん、瀬戸内少年
役の、はいはいはいはい、
映画を、
うん、
劇場へ見に行った俺、
ああ、
うん、
それ夏目雅子さんが見たくてい
やではなかった気がするけど、うん、なんか俺それまでドラえもんとかしか見てこなかった子が、
うん、
まあ E.T. と、
E.T. 見たわ、
その瀬戸内と、うん、それから、ネバーエンディングストーリーは昭和6か11ぐらいだったと思うんだけど、
うん、
を劇場に見に行ったのをすごく覚えてる、そのなんか大人への階段の一本目だ、
はいはいはい、
今思うとねだと思うんだけど、だからその中に夏目雅子さんが入っててさでそのそれこそ本当に数年後に亡くなるからね、なんか本当衝撃だったんだよな、
いやそうなんよね、
うん、そう、もう本当綺麗なあの女優さんだらけ
夏目雅子さんってさ今例えられないよね、誰だろう
ね、あ若手の女優さんみたいなこと、女優さんはあのライン難しい、
顔立ちとかでいうと例えば白石麻衣さんとかその系統かな、
顔立ちはね、
うん、
うん、そうだね、
白石麻衣ちゃん整った感じのね、
やっぱりなんかグッと大人っていう感じだよね、
うん
うん、それはねきっとその身のこなしとか、
うん、
そのドレス着た時の感じみたいなのが、
はいはいはい、
うん、ちょっと今のね流行りも含めて、うん、見え方が違うかもしれないけど、でもねお綺麗な女優さんは得てしてなんだけど、全員が全員原色の赤を黄色のドレス着てぴったり似合う人たち、
ね、分かる、なんとなく分かる、なんとなく分かる、
あの赤を黄色緑みたいなパッキリした色で、
うん、
どの色かまあ一つ苦手だったりするじゃない、
はいはい、
大概その女性でも男性でもそうなんだけど、うん、苦手な色の系統ってやっぱあって顔の色とはうまく合う合わないとかなんだけど、うん、それがさその昭和の女優さんは全色いけるっていう感じなんだよ ね、
あ、
うん、
そのいやまたそういうのが似合うんだよね、あの、うん、幼さがあんまりなかったりするから、
そう、ね、
大人っぽいんだよね基本的にね、
う
ん、
だからメイクも含めて顔がはっきりしてる、
うん、
はっきりした像を作って、
うん、
でそういうのを好むお客さんが多かっただと思うけどね、
うん、そうね、
うん、
いやちょっとねその水沢明さんからちょっとなんつうの
エロい夢見た
ことからねいやもしかしたら俺はだから水沢明さんの写真集ちょっと一回検索してみて、多分リスナー全40代でも分かんないよね、
いや分かんないだろうね、
今でも通用する可愛さだと思いますけどね、もし
可愛さ綺麗さ
綺麗さが、
うん、
なんかさ昭和の時代に比べてさ今あの昭和の女優さん、まあ実はさ俺たち稲垣も昭和の女優さんの姿をそこまでがっつりリアルタイムで、だって平成の方が長いもんね、
まあ、平成が長いね、
そうそう、だから追い切れてはないし、ちょっとなんつうの昔懐かしいもので なんつうの、昔を振り返る番組とかで知ってるっていう部分もあるんだけど、そのさ、あのすげえ綺麗な感じってさ、もしかすると今もあれ、ああいうことよりマイルドな方が求められてるのかな、ルックスとしては。
あ、それはそうなんじゃない、
うん、そうだよね、きっと、うん、
やっぱり雲の上っていうかさ、なんか憧れの女神みたいなものが、あの山盛り求められた時代があって、今はもう少しそばにいてほしいっていう、
だから親しみやすさが、それで言うと昭和の女優さんには、あまりに美しすぎて親しみやすさないです。
あ、そう。あの、みんなね、あの、名取裕子さんのミュージックテン聞いてほしいわ。いやいや、すごい近いよ。
いやいや、あのね、
あの、近いから。
名取さんはそう。
石川くんが、あの、本当に、あの、恥ずかしくて顔見れないって言ってるけど、全然近いから、石川くん絶対言いに来た方がいいよ。
やだよ。でも、本当さ、ラジオとかでもやってない限り、ちょっともう本当、もう雲の上で存在よね。
そうだね。うん、
まあ、でも売れてた女優、あ、売れてたアイドルだと大体ラジオやってましたけどね、昔も昭和の時代も。
そうね、うん、それは今の時代もそうかもしれないけど、うん、それこそ聖子ちゃんがね、
うん、
日本ソリで始めてた頃も、うん、台本書いていた藤井聖堂さんが
言うに、まあ俺の師匠筋に当たる人です、
言うに、うん、あのやっぱりそのなんていうかチャキチャキっていうかさ、よく喋る子だったなって振り返るし、うん、だから物静かな人が珍しいっていうトーンも時々あったんだけど、それこそアキナちゃんですら結構喋ってたから
ね。喋るよね、
うんうん、
いやちょっとね、あの水沢明さん一回リスナーのみんな検索してみていただいて、まあ、あと他の昭和の女優さん、この人綺麗だなみたいな人いたら教えてください。まあ、あとはあれですよね、今急に名前を思い出しちゃった、俺の中のエロの人っていうのは小柳ルミ子さん。
あ、
白蛇賞ね。
小柳ルミ子さんね、生々しい時代あったね、
今やサッカーの人です、
うん、それも昭和60年頃に入ってからだろうね、
はいはい、あ、小柳ルミ子さんも俺ちょっと顔が静止できないかもしれない。
来たな、そう、サッカーゲストで呼べみたいな、呼んでドキドキしちゃうみたいな、
ドキドキしちゃうと、いうことで今週もそろそろ行ってみましょう。石川本間ブルンのB サイドはライフ。
学校や職場とは違う、もう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ
ということでございまして、改めまして構成作家やっております石川貴人と申します。そして今日はですね、本間さんがこの後23時ぐらい家に帰るということでございまして、ちょこっとあれですよ、昨日ちょっと本間さんと野暮用がありまして久々にお仕事とかしたわけですけど、まあそんな話も後ほどできればというところで、ブルーンさんは、お仕事明日朝早いんでお休みということでございます。
石川本間ブルーンの B サイドユアライフ。
アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
TMFACDC みたいに言わねえ。
M やねん、なんか超でかいんだから。
石川
おまっブルンのインサイドライブ、
うん、今松坂慶子さんの写真を検索してしまいましたよ。
松坂慶子さん、あの今でもさ時々ね、テレビドラマ再放送も含めて近年の松坂慶子さん出てきて、お着物だったり、
はいはい、
だったりするじゃない。
もう柔らかいこう母親役、あるいはもうおばあさん役とか、うん、そういう役が多いですよね。
だけどあの顔のほっぺの肌の感じで、
はいはい、
見てもし皆さん想像して分かるようでしたら、
はい、
それが昭和の時代も全身にわたってあれだったみたいなね。
しかも、うん、そう、このボンボヤージュのさ、あの映像のさ、うん、ドレスがまた綺麗なよね。黒のドレスで、
うん、
これがめちゃめちゃ綺麗なんで、
ちょっとあのね、
うん、
なんていうか、ほら今さ、そういうの見ようとするとさ、
うん、
大概まずスマホで入り口があって、
あ、
で、まあ、いろんな画像が出てくる、
うん、
もしくは、さらに手を伸ばして四角のように、
うん、
本屋さんで写真集に手を伸ばすそのブックオフみたいなところでもいいんだけどさ、うん、でね、 そうやって写真集とかってさ、うん、そのある種紙がさしっかり写真のためにしつらえられてるじゃない、
うんうん、
だからすごくツヤっとしてこう、
うんうん、
きめ細やかまで分かるんだけど、うん、これがさ昭和の当時はね、うん、これ稲垣がクソガキの時は、
うん、
松坂慶子さんが、
うん、
大写しでスポーツ新聞に写真が載るみたいな、うん
はいはいはい、
主演松坂慶子って、うん、ちょっとインタビューが載っかるスポーツ新聞の紙に印刷された写真がものすごい綺麗な、
うん、
だからそのクオリティだからさその昭和の女優さん
ってなそうなんだよな。いや別になんかさこう今の子が劣ってるとかいうことでは決してないんだけど、
うん、
なんかちょっとさ雰囲気が昔違うんだよね、その売れた女優さんの売れてる女優さんの、
うん、そうだね、
うん、いやちょっとどうしようかな、写真集買おうかな、デジタル写真集買おうかな水沢亜紀さんの
まずデジタルから、ね、
デジタルから
石川本間ブルンの B サイドユアライフ。